泣いてたまるか、そう思うのですが、こんな毎日が、それこそ、過去から未来へと、幾万光年も突き進んで、その果てに、私はもう、女とも呼べないような、干からびた生き物、周知なく、噂話を餌とする、しわくちゃの旧館長みたいになっちゃって、そうして、本当の愛すらも知らないで、愛のために生きる喜びも知らないで、ただ、愛の物語を眺め暮らしては涙を流し、自分の魂と関わらない娯楽の泥んこにされ尽くして、それが一生だなんて、終わってしまうなんてたまりません。そんなドラマなんかではなく、実生活をこそ懸命に彩ることだけが、豊かな記憶には違いないのに、微笑みの経験には違いないのに、そんな喜びは心には残されることもなく、昨日、今日、明日、そんな言葉を毎日毎日つぶやきながら、数えきれない人混みの一かけらとして、私は石ころみたいに消えゆくばかりなのでしょうか。幼い頃、アリの行列に間違って足を踏み入れてしまい、あっと思って慌てて靴をどけたら、潰されたアリには興味も示さずに、たちまちアリが行列を再開してゆくのです。なんだかゾッとするような光景。私たち一人一人もそんな生物くらいに過ぎなくって、それぞれが隣のアリには関心も示さず、端末を眺め暮らし、つぶやき合っているくらいの符号には過ぎなくって、私自身の思いなんて、砂粒の菓子ほども存在しないのでしょうか。そんなのは、あんまりです。あの時、アリを踏んづけた時の罪悪感、ごめんなさいって、せめてもの頭を下げた子供じみた気持ち、そのくらいの善良性で見守ってくれる人がどこかに欲しいと思う。そうでなければ生きていることはただただ地獄ではないでしょうか。もしお酒で気持ち紛らわせられれば、まだしもごまかしが効くのでしょうか。私はアルコールが飲めないのです。それでこうして黒吉なんか抱きしめているのです。結局私の考えだけがどうしてもおかしいのでしょうか。でもおかしいなんておかしい。だって人の数だけ意見が食い違って、食い違うところに社会が生まれるのが正しいコロニーではないでしょうか。そこにおかしいなどあろうはずなく、すぐにおかしいとか政党によって白黒ついてしまうような圧倒的な同業者組合のコロニーの方がはるかにおかしいのではないでしょうか。私はもうおかしくても何でもいいのです。こんな思いをみんな受け止めてほしいとまでは思いません。だけどもし本気になって耳傾けて、その人なりの意見を返してくれるような人がいてくれたならば、私はただその人を信任してついていく。ずっとずっとついていく。今はただ悲しみばかり。そんな人の存在をそっと夢見ながら、乏しく生きているだけなのです。そんなに途方もない夢でしょうか。それとも私が偏差値のどちらかに偏りすぎて、同類友を呼ぶことすらできなくて、 私はマージナルな辺境に過ぎなくって、崖っぷちに立たされているのでしょうか。私はそれほどおかしなことを考えているのでしょうか。なんだかもうわからない。しんとした部屋にカーテン越しの夜の寂しさが押し寄せてくるのがつらいのです。とうとうごまかしがつかなくって、私はまた涙を流している。こんな時はテレビに逃れたものだけれど、そうやって時間を潰すという行為が、すべての本当を奪い去っているような気がしてからは、味気なくって、メディアに身を委ねて逃れるようなことだけは、決してできないのでした。そして、インターネットを開いた時の、鶏の、符号の会話みたいな乏しさ。あれはもう、社会でも何でもない気がするのです。みんながみんなで何かに逃れちゃったら、逃れた世界が本当になってしまうのではないでしょうか。私たち、日常生活の中で、それは仕事の刹那でさえも、喜怒哀楽の本当と向かい合って生きていかなければならないはずなのに。笑いが大切だっていうのは、餌をむさぼるみたいに、笑いを、食い散らかせって意味じゃないんだ。日常生活の中で互いに微笑むくらいの愉快を見出すことが、きっと人の営みにおける正当の笑いであって、そんな営みの中にこそ冗談やらシャレが息づいているのであって、デフォルメされたお笑いなんかで愉快をむさぼることが心豊かのはずがないではないか。私はバラエティを見ていてめまいを起こしたことがあるのです。本当にこんな不気味なものを眺め暮らす人たちが21世紀にもなってこの世の中に存在するのでしょうか。だとしたら、彼らは本当に教育を受けた人間なのでしょうか。そんな人たちが一人でも二人でも増殖すればするだけ、社会はダメになっていくばかりに思えます。汚れていく一方ではないでしょうか。毎日モルモットみたいに規則正しく職場とマンションを往復していると、なおさら健全な穏やかなものが見えなくなっていくのかもしれません。私にはもう社会が自分の視覚範囲の情報から得られた以上のものには、どうしても把握しきれなくなっているようです。きっと、それ以外のものへは、私がここから懸命に逃れようとしなければ、たどり着けっこないに違いありません。でも、もう心がすっかり歪んでしまって、そんな活力はとても湧いてきそうにありません。なんとか明日を迎えて、どうにかこうにか乗り切ることだけが、流れ作業的な私の人生の残骸の、最後の気力のような気がしてなりません。私はこのまま干からびて、ここで一人で消えていくのでしょうか。おそらくは末期症状かとも思います。毎日毎日苦しくって苦しくって、かといってもう お父さんやらお母さんの優しさくらいじゃ収まりがつかないくらい、私はすっかりすさんだ女になってしまいました。ごめんね、二人とも。せっかく頑張って育ててくれたのに、私ったらこんなになっちゃった。そう思ったら不意に前後不覚になって、ベッドにうつぶして、私はぐちゃぐちゃの雑巾みたいに泣いてしまいました。ワンワン声を張り上げて、その分黒吉がぎゅうぎゅうと押しつぶされていくのです。おそらく私の心はもう壊れているに違いありません。明日が何のために存在するのか、それがどうしてもわかりません。心が真っ暗になっちゃったら、助けてくれるはずの手のひらさえも、私はきっと払いのけて闇へと舞い戻るに違いありません。そのくらいもう末期症状に陥っている気配です。安心して、誰かの腕に抱かれたい。黒吉をぎゅっと抱きしめるのではなく、私が無条件にぎゅうぎゅう抱かれたい。そんな最後に残された悲しい夢が一つ、それでも諦めきれずに夜更けの心にくすぶっている、私の若くもない胸の奥底に、それでもまだ消されもせずに、そんなうずみ火が最後のともしともして、小さな熱を保ちながら今でもくすぶり続けているらしいのです。この火が消えるまではまだ私は死んだりはしない。どんな地獄だって明日の朝を待って、心をどうにかごまかしながら生き抜いてみせようと思うのです。富豪みたいな世の中をずるずる足を引きずって歩いてみせようと願うばかりです。終わり。